はい、それでは、今朝はガラテア書の一章です。ガラテア人への手紙、ガラテア人への手紙一章です。で、午後に後半部分11節から24節です。前半がね、先週見てきましたが、後半11節から24節を見ますけれども、今朝は15節と16節に注目します。15節と16節です。窓が開いた、いいのか、ちょうどいいのか、ごめんなさい、そうですよね、すいません、失礼しました。いいですか、じゃあお読みしますね。しかし母の胎にある時から私を選び出し、恵みをもって召してくださった神が、異邦人の間に、御子の福音を伝えるために御子を私のうちに啓示することを良しとされたとき、私は血肉に相談することをせずとありますが、前回私たちが学んだのは、6節のところですね、あなた方がキリストの恵みによって私たちを召してくださったというところを学びました。で、このキリストの恵みによって召してくださったことの、代表的な存在がパウロ自身だということができます。パウロはテモテの第一の一章の16節でこのように、10回して、10回というのは証ししています。しかし私は憐れみを受けました。それはキリストイエスのこの上ない寛容をまず私に示し、私をご自分を信じて永遠の命を得ることになる人々の洗礼にするためでした、ということで、パウロがこのような私を、罪人の頭である私を救ったのであればですね、あなた方も恵みによって救われることができるんだよって、こういう洗礼ですね、これ前もって彼が救われたのであれば誰でも救われるじゃんということですね。で、その彼が恵みによってですね、自分が何かいい人であるか、いや、そうではなくてとんでもない罪人であるにもかかわらず寛容を示してくださって、こんなにもひどいことしたのにこの、救いに預かるということですね。で、ということであれば、他の人も恵みによって救われるんだと、いうことです。で、彼はですね、第一コリントの15章の9節では、使徒の中で最も小さいものと、自分のことを言っています。最も小さいってどういうことか、実はパウロという言葉自体がラテン語で小さいって意味なんですけども、どういうことかというと、教会を迫害したからだっていうんですね。神の教会を迫害していた張本人が使徒となってるんですよ。まずもって資格から外れる人じゃないですか。やっちゃいけない、過労して救われて、いいかもしれないけど、使徒ですよ、使徒ですね。ですから最も私は小さいんだってこう言ったんです。迫害をしていた。で、パウロがダマスコ、今のシリアのダマスコと同じですけれども、ダマスコに行く途中でですね、それはキリスト者を捕縛、捕まえるための許可をもエルサレムからもらっていて、それで行く途中で復活されたイエス様に出会ってですね、そしてこのダマスコにいたアナニアという弟子、キリストの弟子にですね、この主が語られたんですよ。彼に手を置きなさいとですね。そしたら彼が、目が見えなくなっちゃってるんですけども、目が開かれるようになると、このアナニアに言ったらですね、アナニアはこう答えたんです。主よ、私は多くの人たちからこの人がエルサレムであなたの生徒たちにどんなにひどいことをしたかを聞きました。彼はここでもあなたの名を呼ぶ者たちを皆捕縛する権限を祭司長たちから与えられていますと、このように言ったんですよ。非常に危険な人物だっていうことです。だから彼を殺してくださいとか倒してくださいとかですね、滅ぼしてくださいと祈っていたかもしれない人なんです。そのクリスチャンたちがですね。 で、そういう人に手を置きなさいと祈りなさいと、このように主が命じられた。で、この人をあえて神が選ばれたんですね。天の御国ってとても不思議なところだと思います。イエス様はバプテスマのヨハネについてこう言われました。誠にあなた方に言います、女から生まれたものでバプテスマのヨハネより偉大なものは現れませんでした。しかし天の御国で一番小さいものでさえ彼より偉大です。女で生まれたものの中でヨハネが一番偉大だとイエス様はおっしゃってるんですよ。けれども天の御国で最も小さいものでさえ彼よりも偉大だとこう言っているんですね。すごいことですね。それほどキリストにあるものというのが、天の御国に入るものというのがバージョンアップじゃないですけども、地上で偉大なものだと言われているものよりもはるかに優れたところにあり、大きな恵みが与えられているということなんです。最も小さいものでさえヨハネよりも偉大なんです。だから天の御国に入ったらですね、ちょっと皆さん驚かれると思います。あいつがいるよ。やばいやつがいるんですよ。で、今度あいつもですね、自分を見て私を見て、なんでおめえいるんだよ。このような、ところなんですね。最も小さいものがヨハネよりも偉大なんですよ。そして、この天の御国っていうのはですね、実はこれマタイの福音書からなんですけども、今の、必ずしも、死んだ後の世界には限らないんですね。神が支配しておられるところであれば天の御国なので、教会においてもそれは成り立つわけですよね。まあそれぞれが救われる前ですね、悪さをしていてですね、教会でばったり会うなんてね、まあ、いうこと、まあ、あるかもしれないし、カルバリーチャペルではよくある話ですね。小雨さでよくあるっていうか、おめえなんでここにいるんだよみたいなね。まあ極端な話、牢屋に一緒にいた仲間がさ、こうなぜか教会に一緒にいるとかですね、こういうことがあるわけです。イエス様がどれほど寛容な方かを思うんですね。教会を迫害する者、弟子たちに暴力を振るい死にまでも至らせた偏教な狂信者サウロを、キリストの愛を述べ伝える使徒としておられるんですね。神はこういうこの上もない寛容を示す恵みによって選ばれる方なんだということです。で、パウロは過去のことをこのガラティアの一章の14節で話しています。また私は自分の同胞で同じ世代の多くの人に比べはるかにユダヤ教に進んでおり、先祖の伝承に人一倍熱心でしたと言っています。ユダヤ教にはるかに進んでいた人なんですね、他の人たちよりも。で、この熱心なユダヤ教徒が異邦人に福音を述べ伝える人に変えられているということなんですね。このガラテア書を見進めるとですね、3章の28節にこう言ってんです。パウロはユダヤ人もギリシア人もなく、奴隷も自由人もなく、男と女もありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからですと。当時のパリサイ派のラビが、この、ユダヤ教の最も厳格な派ですね、パウロが属していたところですけれども、パリサイ派のラビが毎朝祈っていたことがこういうものです。父よ、私が異邦人として奴隷として女として生まれなかったことを感謝しています。すごくないですか。 その真逆、全く反対のことをパウロはガラテヤ書に書いているんです。パリサイ派は神の律法を掟に従い、それによって神の国で偉大なものになれると思っていました。その掟の外にいるユダヤ人ではない異邦人は地獄に投げ込まれ、その燃える火の燃料のように考えていました。だからもう異邦人は文句なく地獄なんです。もう論外なんです。そしていかにその汚れているものと離れているか、分離しているかが重要課題だったんです。だから、市場を市場というか、ま、街中を歩くときですね、着ているものをぎゅっと縛ったそうです。なぜかというと衣が異邦人に触れて汚されるのではないかということを恐れていたからです。触れてしまったら体の水洗いをし、衣を洗い、その日は宮の中、神殿の中に入りません。徹底しています。そして今度は奴隷についてですが、ローマには奴隷制度があって、かなりのパーセンテージで割合で奴隷だったんですね。でそのことを、奴隷ではないということを感謝しますと祈ったわけです。また女については異教よりは、ユダヤ教はもっと尊厳がありました。だから神を敬う貴婦人とかっていうの、嫉妬の働き出てきますが、なぜかって言ったら異教においては動物よりちょっと上かなっていうぐらいだったんです。けれどもユダヤ教の中でもですね、このやはり女性というのが見下されていたわけなんですね。このような考えの持ち主がですよ、キリストの恵みによって変えられて、キリストにあって一つなのだということを知っています。なぜならばですね、すべての人が全く同じようにキリストにあって神に近づくことができるようになって、差別がないということを知ることができたからなんです。差別がないということで一番私たちを平等にするのって死ぬことですね。どんなに影響力のある人でも、どんなに金持ちでも、どんなに人に救われていても、死ぬことを免れることはなく、どんなに嫌われていて、お金がなくて地位が低くても、死ぬことには変わりがなく、死というのは人を完全に平等にしますよね。それと全く同じように、イエス・キリストが私たちの罪にのために死んでくださり、蘇ってくださったこと、この方によって救われることについて、信じるだけで救われる、罪が許されるということについては、全く全ての人が平等なんだということです。だから異邦人もなくですね、そして 女も男も自由人も奴隷も関係なく、キリストにあって私たちは一つなのですと、まあ、いうことなんですよ。でなんでここまで彼が、分かったか、こんなに180度福音、この彼を変えてしまったのかというと、やっぱり自分自身がどれだけ罪人かということが分かったからですよね。彼はピリピ人への手紙では、今まで私がユダヤ教ではるかに優れていたこと、または生っ粋のヘブル人、このイスラエル人であることとか、あらゆる優れているものをキリストを知ったことのゆえに、チリアクタだと思っているという。まあちょっとね、この説教団から言うのもはばかれますけども、うんちだと思ってるって言い換えてもいいんですよ。もう邪魔なんですね、キリストを知っていることの素晴らしさのゆえに。でここまで慣れたというのは、彼がどれほど自分の罪が許されたのか、この上もない寛容を示されたのかを知っているゆえにですね、 この最も小さきものがイエス様のように、このごめんなさい、そのどんなにこう見下されているような人であってもですね、キリストのゆえにこの人はイエス様のように尊いんだということを知ることができるわけなんですよね。でこのパウロは15節で、しかし母の胎にある時から私を選び出し恵みを持って召してくださったと。母の胎、お腹の中にいる時から召してくださったと言っている。これがね、恵みにとね、こう直結してるんですね。悪いこといいことする前からなんですよ。神様ってすごい極端というか、この人の行いによって救われるのではないことを示すために、もう生まれる前から選び出すということを行われる。でこれが旧約聖書ではヤコブですね。ローマの9章の11節でこう書いてますが、この子供たちがまだ生まれもせず善も悪も行えないうちに、選びによる神のご計画が行いによるのではなく、召してくださる方によって進められるために、兄が弟に仕えると彼女に告げられましたと。神はヤコブを愛し選んでおられますが、これが母の胎にいる時からそうなんだと言っています。ヤコブの生涯を見たら、彼を好きになる人って少ないと思うんですよね。かなり計算高い人ですから。嘘までついてしまいました、兄に対してね。で彼を好むという人あんまりいないと思います。ダビデってなんか愛される人っていうか、そのダビデでもね、どうですか、姦淫を犯して殺人の罪を犯してね、あんまりなんかそこでがっかりしちゃうよね。だからでもこのヤコブの話に戻りますと、でもですね、このヤコブの生涯を見ていると、その嫌われるような彼を一貫して祝福しているのが神なんですよね。愛しておられるということを見ることができる。これが神の不思議、恵みの不思議とも言ってもいい、愛の不思議と言ってもいいかもしれません。神はご自分が主権を持ってこのことを行ってくださり、そして良い行いをするようにこの選んでおられるわけです。この思いが違うということを、イザヤの55章8節で書いてありますが、私の思いはあなた方の思いと異なり、あなた方の道は私の道と異なるからだと。この神のご計画を知っていると知っていないでは大きく信仰生活も変わります。これが分からないとね、人間主義的になる、人間的になる、ヒューマニスティックになってきます。これとは全く相入れないのがキリスト者の信仰で、創世記を読めばイシュマイル、兄のイシュマイルではなくてイサクが選ばれ、そしてエサウではなくてヤコブが選ばれ、そして12人のうちの下から2番目のヨセフがこのを通して救いが与えられですね、40歳でエジプトの宮廷にいて養子にもなっていた、ファラオの養子にもなっていたのにかかわらず、一人も救うことができず、むしろ人を殺してしまったという、その彼を、モーセを神は選ばれ、これずっと辿ってってみてください。常識で読んだらつまずきますね。私は最初に聖書に触れたのは、小学校の時にトラクトもらってね、でもな地獄に行くっていうなんかちょっと怖いやつで、ちょっとなんかちょっとしたホーラー映画よりもなんかホーラー話よりももっと怖いなって思ったんですけど、そこに種は植えられたんですけどね。けれども本当に触れたのがね、これちょっとバラストで、私のお姉さんすいません、お姉さんの家に部屋にね、隣私の姉の部屋に行ってたんですね。ちょっと姉が私のお姉さんがミッション系の中学校だったんです。 ね、で私がこっそり入って、そのジュニア岩波ジュニア新書の聖書物語覚えてますよ。したらね、このアダムが罪を犯してさ、エデンの園から出てって、次にさ生まれてきたお兄さんが弟を殺してさ、その後でもうみんなが悪に傾いて、みんな水で裁かれちゃって、そのノアもなんか生き残っても全裸で酔っ払ってベロンベロンになってて、これ見た時に、私小学生だったんだけど、小学生かな中学生かなどっちかだったんですけど、あ、文部省これあの教科書検定ダメだ、これ受かんないわって思ったんですね。どこかの週刊誌みたいな感じでしたよ。あの当時文部省だったら今文科省ですかすいません、あの文部科学省ですからね、文科省ですけど、昔は文部省ですが、まあ、このような形で神のストーリーというのは恵みなんですね。恵みなんです。だから私の思いとあなたの思いは異なりますよと、このように神は言われて、母の胎にいる時から恵みを持ってパウロを召してくださいました。でパウロが異邦人の間に巫女の福音を伝えるために召してくださったと、このように書いてあります。で、後で振り返ると、実は神は生まれる前から自分を召してくださったということが分かったわけなんです。後で振り返ると、その時は分からないけれども、キリストに会うことによって、実は神は生まれる前から私をこのように整えておられたということが分かったわけなんですね。パウロはキリキア州のタルソ生まれです。キリキア、今のトルコの説明するの難しいな、地中海沿いの南ですね。だからね、トルコの真ん中あたりにとあるところです。あの地図見たら分かりますけども、私行きました。でキリキア州っていうのがあって、でそこからもっとトルコの方に入っていくと、この山があって、タウロス山っていうのがあってですね、その手前なんですけどね。でそこはギリシャ文化や学問が発達したローマの町だったんです。ローマの国っていうのは、あのその前がギリシャ帝国があったわけなんですね。でだからあのギリシャ文化がすごい根付いたんですね。なのでローマ時代にはローマの言葉、あのラテン語があったんですが、普及しない、一般市民はギリシャ語を話していました。そしてまだギリシャ文化文明というものが根強く残っていたわけで、このタルソは学問、ギリシャの学問や文化というものが発達していたんです。でパウロがですね、このエルサレムでこの騒動が起こった時に、ローマの千人隊長が彼を引き出してですね、でそしてですね、ギリシャ語で千人隊長に話したんですよ。でユダヤ人たちはこうアラム語っていうか、このヘブル語、まああのどっちから話し合ってたんですけれども、そこから急にこう言葉を変えてですね、ローマの千人隊長にはギリシャ語で話しかけて、でこう言ってんですね、千人隊長は、お前はギリシャ語を知ってるのかとですね。でパウロは、私はキリキアのタルソ出身のユダヤ人で、れっきとした町の市民ですと、でこのように言って、まあ、このように言って千人隊長が分かるということは、つまりあのこのギリシャ語っていうか、このもう本当にギリシャ語とかギリシャ文化とかも本当、あ、ここだったらもうギリシャ語流暢だよねみたいな、ユダヤ人であってもというのが分かるほど、だったんですね。ということで、母の胎にある時から選び分かれたパウロが異邦人に福音を伝えていくときに、一切言語学習はしなかったんです。もうすでに流暢にギリシャ語を話せるから。同時にギリシャ人の考え方ですね、 もうユダヤ人とはこのヘブル的なユダヤ人とはもう正反対の考え方を持っている人がこのイスラエルに与えられた神の福音をですね解き明かすことができたわけなんです。ですね。母の胎にいる。だって彼が自分でできないでしょ。タルソ、生まれる場所を選べた人いますか？この中で。手を挙げたらね、もうあの皆さんちょっとすいませんって感じですよね。誰一人生まれる場所を選んだ人はいません。ですから神がその時タルソに生まれるように選び分けていておられたんだということなんです。私たちはこのように負の歴史だと思われることも神の国の福音にとっては有利に働くということは多々あります。で私には、この小、相手が小学校の時から知っている、もう結婚もしている、若い、韓国人の子を知っています。まあ、子たちって言った方がいいかもしれませんが、友人の韓国人の宣教師の、息子娘なんですね。で夫婦で英語を教えてた時に、小学生の彼らが来たんですね。で、まあかなり経ってもうびっくりしたんですけども、また会ってですね話した時にはもう20歳ぐらいの子たちだったんです。で、東アジア青年キリスト者大会、というものがもう毎年行われていて、日中間の若い子たちが集まる大会ですけども、その子たちも、まあ、しょっちゅう参加しています。でその中の一つで、この分かち合いの時にですね、その一人の子が話したんですね。で僕は本当に知らなかったんですけども、やっぱりいじめられてたんですよね、やっぱり韓国人だっていうことで。でそれでやはり日本に対する、まあ、イメージは良くないんですよ。でだからといって、じゃあ彼らが韓国に行ったら幸せになれるかって言ったら全然違います。もう完全に考え方は日本人なんです。だどっちでもないというアイデンティティがこう揺らいでしまうような、まあ、状況の中でこの大会に参加して、あ、これ神の国のためにそうなってるんだって分かったと言ったんです。考えてみてください。もうすでに韓国を話せるんです。で日本語ペラペラです。そして、私たちが英語を鍛えたのでね、あのスパルタ式だったんですね、私の奥さんの英語が。で英語に興味を持ってくれて、自分でも英語をすごい勉強して、英語もかなり話せますね。で韓国はアメリカの次に世界選挙においては、優れているっていうか、多くの宣教師を出している国であります。このように、今どこに行くかっていうことを考えたら、かなりの部分をですね網羅できるように、またこの文化、日韓の文化を超えてですね、このどちらでも、この動くことができる、という神の国において、これパウロと似てるじゃないですか、ですよね。あとは他のこのギリシャ語を話すユダヤ人って出てくるんですよ。バルナバとかですね、あとテモテもそうだし、このギリシャ語を話すユダヤ人ですね、まあ、テモテはちょっと厳密には違いますけれども、あのそういうバルナバそうですね、あとは多分シラスもそうだったかもしれないな、あの一緒にパウロと行ったからね、あの2カ国語をすでに話せるし、文化もまたいでるんですよですね。母の胎にある時からなんです。例えばあの言語の今話しましたけど、私の声、皆さんも全員が分かっているように大きいっすよね。私中学校の時によくいじられたんです。まあ、あの今の言葉で言うといじられた、昔の言葉で言うといじめられたんですよ。からかわれたんです。こういうふうにからかわれました。あのせって言って、ひそひそ話ができないから、ひそひそ話をしている私の声が聞こえてるよっていう、ことで、まあ、いじられたんですね。でまさかですね、なんかあの、自分で話してる時分からないんですけど、 録音するとよくわかります。あ、よく通る声なんだなっていうことがですねそのままそーっとこう言っている声、説教のために内蔵マイクが神様与えられたんだなっていうことを、この実感して、おります。負のように思える、ものが神の国の中で神様は用意しておられる、まあ、ユーモアあるお方ですね。で、次にパウロはユダヤ人としてその世界を先を進んでいたことを先ほど言いましたけれども、彼がこのようにも弁明、証言をしています。使徒の働きの22章の3節で、私はキリキアのタルソで生まれたユダヤ人ですが、この町、これは、ね、エルサレムですね、この町で育てられ、ガマリエルの下で先祖の立法について厳しく教育を受け、今日の皆さんと今日の皆さんと同じように神に対して熱心なものでしたと。この熱心な、宗教熱心、ユダヤ教に熱心な、このユダヤ人たちの前でこのように話したんです。ガマリエルっていう言葉を言っただけでびっくりしますよ彼らは。ガマリエルは当時のもう一流の、この、学者であります。ですね。で、彼がこのサンヘドリンってこのユダヤ人の最高法院で、もうこの迫害するのやめなさいと言ってみんなが静まったぐらいですね。このガマリエルは声を、力を持っていた、彼から教育を受けたって言ったらもう、中途半端のユダヤ教徒は黙っちゃいますね。ぐらいの彼は知識を持っていた、生半可じゃないんですよ。他の人たちに知識においては劣ることは全くなかったですね。だからこそ聖書を解き明かすことができました。キリストに出会ってその律法の意味を、本当にどういうことなのかを知ることができた。この約束ですね、先祖たちがずっと待ち望んでいた約束を、イエスにあって、イエス様にあって成就した、実現したということもよく分かったわけなんです。パウロはですね、このやっぱり弁明の中でこう言ってるんですけれども、26章ですね、使徒の働きの、彼らは、彼らってユダヤ人たちは以前から私を知っているので証言しようと思えばできますが、私は私たちの宗教の中で最も厳格な派に従ってパリサイ人として生活してきました。そして今神が私たちの父祖たちに与えられた約束に望みを抱いているために、私はここに立って裁かれているのです。私たちの十二部族は夜も昼も熱心に神に仕えながら、その約束のものを得たいと望んでいます。おうよ、私はこの望みを抱いているためにユダヤ人から訴えられているのですと。望みというのはイエスを死者の中からよみがえらせた、死者の中からよみがえらせて、この方がメシアであると、キリストであるということが明らかにされたということを彼は伝えていったんですね。そして母の胎から選び分けられたというのがローマ市民であったということも分かります。彼は単なるローマ市民ではなくて、生まれながらのローマ市民です。彼が鞭打たれそうになった時があったんです。エルサレムでですね。そしてその時にローマ市民であるものを裁判にもかけずに鞭で打って良いのですかと、言ってですね、これで千人隊長のところに連れて行かれて、千人隊長がまた聞いたんですね。で、千人隊長はですね、こう言いました。私は多額の金でこの市民権を手に入れたのだと。で、パウロは、私は生まれながらの市民ですと、このように言ったんです。皆さんが住民票を持ってますよね。だから今どこに登録されているかっていうのはご存知だと思います。で、住民、どこかに登録を変えるとき、だから住む場所を変えて引っ越したら、住民票から抜いてまた入れることって、役所に行ったらまあ1時間もかからないで普通できるでしょ。これって当たり前の権利じゃないんですよ。今でも世界のいろんなところで、例えば首都に住むと、なんだか市民と言われたら、それって特別な特権、特別な権利なんです。そんな簡単に手に入らないです。移動の自由が 完全に守られているのがこの日本でありますが、全ての国がそうじゃないんですよ。なんだか市民って言ったら本当にそれは特権なもので、でローマ市民っていうのはもう本当にさっき千人隊長が言ったように多額のお金を払ってようやく手に入れたんだというような特権だったんです。それを初めから持って、お父さんとお母さんが何らかの形でローマ市民だったんですよ。それで生まれながらのローマ市民だということなんですね。でしばしば私この説教団から話しますが、日本の霊的な課題っていうのは恵みが当たり前だと思ってしまうというふうに錯覚することなんです。どれほど恵まれているかということが日本の中にいてわからないんです。外に出てまた違う環境になってようやくわかるというものがあまりにもたくさんあります。で直接的にですね、この市民権ということをお話しさせていただきましょうですね。日本国民だということはローマ市民みたいな存在なんです。意味わかりますか？当時ローマ市民だから、ローマ帝国っていうのはもう本当に世界っていうかまたいでいて、いろんな当時はいろんな外国っていうか国々であったところをもう全部通過でですね、全部いろんなところに行くことができて、どこでも同じ権利があてがわれているっていうですね。まあアメリカ人に私ね、まあ冗談言いたいんですけど、どこ行ってもマクドナルドあるでしょうとね。アメリカ、あとアメリカ人のままでさ、こうなんかいることできるじゃんね。だけど日本人も実はすごいんですよ。皆さん旅券を取ってください。パスポート、あの菊の紋章があるパスポート、195カ国ビザなしで行けるんです。4年連続世界一なんです。世界一ですよ。世界一ですよ。他の国の旅券を持っていたら行けない国があったりとか、ビザ取らなければいけない国があったりとか、あとはアメリカ人ってすごく特権があるように見えるけど、アメリカ人っていうことでテロリストのなんか標的になったりしますから、そう簡単にねこう自由に行くっていう感じではないんですよ。でも日本人がそういうテロリストがいるような国に行ったとしてもですね、あ、日本人私大好きですとかって、 I love Japan とかって言われるんですよ。あのイスラム国がトヨタの車乗ってるんだから、あのベアを誰さ、ちょっと前の5年ぐらい前にイスラム国ボーって言ってさ、でもなんかトヨタの車なんだよね。あれ中東でトヨタ流行ってるんですよ。私がイスラエル行きます。実際のイスラエルですよ今ので。パレスチナに行きます。で皆さん怖いって言うでしょ、 I love Japan。 パレスチナに行った時に若い子に日本語で話しかけられたんですよ。アニメ好きだから。パレスチナ人からも好かれるし、でイスラエルからも好かれるんですよ。ちっちゃな頃からチャイニーズとかって言われて、まあ、だから東洋の人はみんなあの中国人になっちゃうんだけども、まあ、それは何も知らないからね。だけどもどっちからも好かれるんですよ。特権があるんです。だから一番の問題何かって言ったら、恵みがわからないっていう、恵みあの当たり前だと思っているところが霊的な課題なんです、日本においてね。で生まれながらでしょ、まあ、もちろん国籍変えたっていう人もいますけれどもね、多くの人がここで生まれながらって、だからこのパウロが言ってる生まれながらのローマ市民で、彼はいろんな危機がありました。この世界選挙に出てますから、世界選挙はローマ中を回ってますから、その時に鞭打っていいんですか。例えばピリピで彼鞭打たれたんですね。で終わったら文句言ったんですよ、抗議したんです。そしたら偉い人が来て謝ってんです。これ多分ね、残されたピリピの人がこうなんか迫害されるってことを守ろうとしたんだと思うんだよね、うん、だからもうあのちょっとこう脅したっていうか、あのなんか変なことするんじゃねえよっていう感じでですね、あの裁判も受けずに鞭打ったからね。でこのような形で彼は初めから与えられているものに実は神の恵みがあり、そして異邦人のためにこの福音を伝えるということに召されていることが分かったんですね。で御子を私のうちに啓示することを良しとされたとこう言ってます。これね、午後にねもうちょっと詳しくお話したいと思うんですけども、御子が啓示されたと、イエス様が啓示された、明らかにされたということなんですね。 イエス様は、まあ、先ほども最後の歌かな、あの律法という原者を成就するためにという言葉がありましたが、イエス様はこう言われたんです。私が律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません。廃棄するためではなく成就するために来たのですと。パウロは律法についてこれからガラテヤ書でじっくり学んでいきますが、いいですか、律法について2つのことを悟ったんです。1つは律法の目標はキリストなんだということです。律法が目指すものはキリストです。それで義は信じるもの全てに与えられるのですと、ローマの10章の4節に書いてありますが、律法はこれこれをしなさいというふうに命じられているので、これ一見読んでいくとですね、これを行って、一生懸命行って自分が正しいものと神様に良い子だねっていうふうにされるように、律法を行ったら、まあ、確かに完璧に行ったらそうなるんですけども、行ったらそうだっていうことを表すためだというふうに思っちゃうんですけれども、この律法を突き詰めたパウロでしょ、分かってるんですよですね、そこで分かってくるのが、この神だけが正しいんだと、で人は正しくないと、本来ならばこれも人間ができればいいんだけれども、この律法を通して神だけが正しいお方で、それで自分ができないことが分かってくるんですよ。そこに現れているのは、いろんな形でキリストが現れているんですね。そして律法が要求するのは死です。これを違反したら死ななければならないということもあるんですが、それ要求さえもキリストが満たした、十字架にかかって。だから律法の目標はキリストなんです。でこのキリストを知るためなんだということがあって、でもう一つは霊的なんだっていうの。私たちは律法が霊的なものであることを知っています。ローマの7章の14節です。イエス様がそのことを、律法を成就するために来て、一点一角もこれなくならないよってイエス様が言われて、何を言われたか、殺すなと、あなた方は聞いているけれども兄弟にバカーとかってこの言ったら、もうあなたは最高法院、つまり地獄に行く、これ裁かれて地獄に行く、殺すっていうことを破っているんだということを言って、内なるもの、霊的なもの、この態度、姿勢を規定するものだということが分かったわけなんですね。非の打ち所のないと思っていたパウロが、律法について自分が極度に罪深いことが分かったわけなんです。このようにして御子が啓示されて、光が与えられて、それでキリストを迫害するものからキリストを述べ伝えるものに変えられました。神の恵みがこのようにしたわけなんです。最後にですね、チャック・スミスの言葉をちょっと紹介したいんですけども、息子がいるんですね、同じくチャック・スミスなんです、ジュニアってつくんですね。アメリカって不思議なんですね、全く息子と同じ名前つけるときある、息子に自分の名前と同じものつけるときあるんですけど、ジュニアって分ける、あれ有名なのが、ほらブッシュ大統領ね、シニアブッシュかジュニアブッシュかで、ね、あるでしょ。でそのように分けるんです。彼がね、息子に言ったんですよ、チャックに。日本語言いますね、訳したの。神はその器を整えられる、すべてのことが他の何かのための準備なのだ。これもう晩年もおじいさんになったチャックが息子のチャックに言ったんですよ。神は器を整えられるよ、すべてのことは他の何かのための準備だよ。恵みの足跡を神様は作ってくださっていて、まあ、この年老いたチャックがこう見ていくと、あの時は実はこっちのことの準備だったのだということを知ることができるんだよ。だからこの神が皆さんを母の胎内の時から選び分けてくださって、恵みによって召してくださっている。すべて皆さんの一つ一つの出来事が次の神様のなされるための準備なのです。この見方ぜひ身につけてください。このガラテヤ書を学んでいくときにぜひ身につけてください。もう何度も何度も口酸っぱくしてますけれども、人間はね、仏教の言葉を使わせていただけば、因果応報大好きなんです。つまりこれをやったからこうなったんだ、あれをやったからこうなったんだ、あるいはこうすればうまくいく、これ知ったらダメだ、この因果関係ですね。 神は道、神の思いは私たちの思いと異なり、神の道は私たちの道と異なる。天が地よりも高いように、私の思いはあなた方の思いよりも高く、私の道はあなた方の道よりも高い。この神様のご計画があるんだということですね。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして恵みについてまた語らせていただくことができたことを本当に光栄に思っております。あなたの恵みは麗しいです、美しいです。主よ、この中で私たちが喜び平安でいて、そして本当にあなたを褒めたたえながら歩むものとさせてください。いろんな状況があり、苦しいこともあるかもしれません。しかし主よ、すべてのことを愛働かせて、神を愛する者、召された者にとってはそれを善としてくださることを私たちは知っています。主よ、どうぞここにいる一人一人にその豊かさを施してくださいますようお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。
最後に一曲参加したいと思います。